もっこもこパレード。
寒すぎてビーチクが4つも立っちゃいそう。
年間52大ニュース、
イエーイ。だって怖いもん。
あ、そうだ、叩かれるの怖い。
怖いもん。
あ、もう時田さん、音一番ある方です。
いや
前途のあるお方だったら。大切にしていかないと。不祥事はいろいろね、もみ消していかないといけないから。
そうですよ。ね、
はい、
今日語ろうであるテーマと、
さっき食ってきた飯がね、
リンクしすぎてるから。
まあ、それは最後番組終了の時に発表します。
しますけど。というわけでお久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。収録はね、多分また1ヶ月ぶりです。
すごいね、この
完全に月間52年になって
る。いやー、なかなか合わないね。
合わないというか、まあ、純粋に収録に時間を取らないというのがあるのと、
うん、
また例 の編集までかなりの綿密な時間をかける。
まずね、うん、俺が送信にかなりね、慎重を期してるからね。
そう、仕組みとしてはあなたの家で撮ったのを、
うん、
インターネット経由で送っていただいて、うん、僕が編集っていうところで、
はいはい、
まあ、山としてはまずあなたが、うん、送るところなんでね。
そうだね。
そこの山がね、まずなかなかね、
うんうん、
まあ、あなたもね、連日連夜終電コースから新聞配達の、もう新聞配達の朝昼晩やってるような感じの、
そうですね、
暮らししてますから。
って思ったの、
はい、
いや、そのさ、結構だから俺結構拘束時間も長いし、忙しいとは言うものの、
うん、
結構世の中の人ってこんなもんですね。
いや、いや、ブラックとは言わないけど、
うん、
世の中の人結構ね、案外8時、9時には帰ってるで。
そう、
うん、
結構こんなもんなんじゃねえかなと思うよね。
まあ、その若いうちで死ぬほど働く時期とかはあって、
うん、
まあ、それはそういうもんかもしれないけど、
うん、
普通ではない。ただまあ、渋谷でさ、
うん、
乗るじゃないですか、電車。
うんうん、
まあ、結構乗ってますよ。うん、結構いるんですけど、うん、やっぱり7時、8時の電車の方が混み合い方違うじゃないですか。
なるほどね、
電車の本数。
はいはいはいはい。
でも11時とか比較的少ないのに、あの程度でしょ。混みようとして。だからまあ、そのぐらいの比率ですよ。
まあ、まんざら仕事で帰ったわけでもないしね。
そう。
飲み帰りとかもあるわけだからってこと
か。てか案外飲み帰りじゃないですか。なんかそんなないですよ。
ちょっとね、慣れてきちゃいましたね。
お、社畜。
なんかね、
うん、
まあ、それを救ってんのは、まだフリーランスだっていうのが、なんか、なんていうんですかね、その、どいつもこいつもこきつがやがってみたいのはあんまないですけど、
ね、ああ、まあね、いざとなったら辞めれますから、
うん、
まあ、辞めたところでやることはないんですけど、
でもね、
はい、
最近思った職業があって、見ててやってみたいなと思った職業があって、JAXA とか、
はい、JAXA、 はい、JAXA
聞いて、
はいはい、
の、
はい、
あれですよ、見学とか行ける博物館みたいなあるでしょ、 JAXA とか。
ありますね、
うん、あそこのその
スタッフ
やりたいなと思って。
大変、
大変なんだ。
だから、いわゆるね、うん、食えない職業の、筆頭として、
うん、
博物学とか文学の人がいるわけよ。で、その本好きの人がその文学を真面目に研究する文学部入って、
うん、
その辺のウェイって大学生が行くのじゃない文学部入って、
うんうん、
ちゃんと昔のなんかコナンドイルの研究とかをしてとか、
うん、
で、いて、なりたい職業ナンバーワン、司書さんなんですけど、
うん、
図書館の。
あー、聞きますね、それね。
うん、全くなれないんだぜ。
そうなんだ。
ああ
、なんです、食えないってこと？
いやいや、もう、受け皿が少なすぎるから。
あー、 そうなんだ。
全国に何百何千ぐらいしかないわけでしょ。そこで師匠なんて1個5人も10人もいないわけじゃん。
いやほら、なんかさ、ジャックさんのさ、作業着着てさ、あそこらへんうろちょろしたいなって思ったんだよね。この間、ハヤブサ飛んだでしょ。
で、それで、ハヤブサを子供たちに説明するんだけど、この人は別に宇宙とも宇宙工学とも何の関係もないっていう。まあ、ある意味宇宙だけどね。お兄さんギャラクシーだし。ね、履歴書それで、それの人だ。履歴書で兄がギャラクシー採用。ジャックさん初の衝撃受けるんだよ、それ。
兄貴が銀河だっつって。
僕も若干宇宙です
いやだからさ、いや僕そんなにさ理系的な勉強してないじゃないですか。で多分ああいうところに入るってさ、多分一番可能性が少ないでしょ、勉強としては、
0% 以下確率で示すとマイナスを示すんだ
そんな確率あるんですか、
でも唯一入ろうとしたらさ、あそこのさそういうさ、なんていうの、スタッフになることは、ねじ込めるんじゃないか
と。ゴールデンウィーク中のバイトとかならいけると思うんです
けど。なるほどね。
本当に人員整理だけするとかならいけるけど、
切符切りみたいな。
でも中にしたってさ、ある程度多分知識ないとできないわけ。で、それで、あのとあれだっけ、あの、科博行ったっけ、上野の。
は、行ったことありますよ。黒写しとはないですけど。
で、はい、科学博物館の中で説明してる人とかいるじゃん。あの人はもう、ちゃんと大学とか大学に出てんだよ。そっち系の、多分。
でも、そこの知識についてはもうスペシャリストだっていう。
まあ、ある程度、まあ、スペシャリストとまでは言わないけども、研究員見習いぐらいではあるわけだから。
もしくはその道の大学院とかのバイトとかそういうことでしょ、
まあ100万ポイントずつそのくらいじゃない。だと思うよ。まあ繁忙期は分からんよ、夏とか夏休みとか、ゴールデンウィークの間だけちょっと人が足りないっていうのは、まあデイリーアンで、バイトを探すかもしれないけど、まあ多分あそこに常勤してる人ってのは、ちゃんとした人よ。
あ、そうなんだ。
なので却下。
いやでもさ、ほら今からさ、こう目指す道としてさ、なんかあの
君の宇宙兄弟としては、そうそう、君の宇宙兄弟ストーリーとしては、
さ、
ジャクサの博物館目指すって漫画にならないな、それは
ダメかな。結構ね、ちょっとこの間そのハヤブサのさ、はい、あの2号でしたっけ、あの打ち上がったでしょ。はい、であれでこうほら、歓喜の渦に、状況がさ、ニュースとか流れるわけじゃないですか。ね、でそのなんか家族みたいな人とかさ、その研究者の家族の人とかもう涙出たとかって言ってるわけでしょ。で、ね、その中にいたいなと思って
ただ野獣みたいなそういうおじさんがあのロケット見に行ってる
なるほど、
ね、僕宇宙飛行士になりたかったんだよねとか言いながら上あの上とか肉屋のおっちゃんが言ってるわけですよ。
なるほどね。難しいか。
難しいと思います。かなり難しいと思います。
どのぐらいかやり直せばいいかな。小学生ぐらいから、
小学生じゃないけど高校生ぐらいかな。高校1年生ぐらいから理系コースを選択しないとダメじゃないかな。
ただただ宇宙が好きとかじゃダメなんだ。
ダメだと思いますね。いっぱいいるから
まあ大抵好きだしね。
それも大リーグ好きだからって大リーグの殿堂の博物館の職員になれるかってなれないですからね。
確かにね。
あんなもんある程度コネとかもあれでしょうし、もうだからもうほんとギャラクシー枠で行くしかないって、
水族館とかもそういうことか。じゃあ
水族館とかある程度商売系があるから場所によるんじゃないですか。
いやちょっと愉快なお兄さんとかはなんかによるって入りそうだもんね。
でもなんかある程度何らか動物の
そうだよね。
だからあなたがそのなんとか大学の単なる文学部出た人か、どっかの北大の、獣医学部とか出たりとか、って、北大の獣医学部雇うよね。
そうだよね。他の点数が一緒だった場合ね。
他の点数が一緒だった場合ね。で、まして他の点数一緒かっていうと、それも微妙じゃないですか。時藤さん。
そこも低い上での話だよね。
そうですね。でもなんかやれてるとしたら、まあ、宇宙です。 宇宙、僕自身が宇宙です僕のコスモを感じてくださいって
もうそれ信仰宗教いやいや、まあまあそういう話もありつつですけども、はい、まあまあ、でまあそういう意味で考えると、まあどの職業もまあ割とこうハードだっていうことではないですか、やっぱり拘束時間抜きにしても。
ああまあね、まあ拘束時間っていうことで言うとさ、うん、まああなたこの間あの朝の放送と夜の放送の間結構働いてるっつったけど、うん、一応建前上はフリーなわけだから、
フリーフリー、
まあそういう意味で言うと、うん、帳尻合ってるぐらいなんじゃないですか。
かもね、
うん、うん、
それはちょっと感じてる、うん、
じゃあいいじゃん頑張れとはいえね、まあ、傍目に見て働きすぎだなと思いますよ、うん、だから俺もさ全然催促しないもん、うん、
あ
まあもう別にこんなあのこんなって言ったらあれですけど、うん、もうラジオなんて本当続けられるペースでやらないと意味がないっていうのはもうずっと言ってることなんで、
はいはいはい、
あの別にあのもうなんか奥手からもうなんかお、ま、最近お前がやる気あるのかどうか分かんなくなってきたとかそんなことやりたくないので
ごめんちょっと真面目な話あるんだけどさ
みたいなちょっと真面目な話いいちょいや真面目な聞いて聞いてっつって
そんなんじゃないから
そんなん
でもちょっと思うのは、
はい、
世の中にはさ、こうなんていうの、ボール一球投げただけでさ、うん、数百万の人もいるわけじゃない？
いますね。
うん、
一応打席に立って、バット前に出して振るだけでそこまでで100万ぐらいいくって聞いてますから。うん、まだバット振る前で100万いてるっていう話で聞いてますから。
価値がさ、
はい、
やっぱちげえなと思って、だから時間も限られてるじゃんみんな、うん、24時間しかないのに、
うん、
価値が違うっていうのは。やっぱちょっと悔しいところですよね。
いや、あのよくさ言うじゃん、資本主義社会じゃないですか、
うん、
それ、
うん、
資本主義社会は努力したものが努力した分だけ得られるんだって言うけど、
うんうん、
嘘やからね、
うん、
努力した以上に得られるからねって、
うん、
でそれはさ、その別に一郎とか引き合いに出さなくてもいいんです、あんなのは特別だから、
うん、
あんな宝くじ当たったようなもんですから、
うん、
いいんですけど、
生まれながらにして
そう生まれながらにしてまあまあ人生そのものが宝くじ当て続けてるようなもんですから、まあいいんですよ、うん、前世でよっぽどいいことしたんでしょう泣いている声、泣いているもう震えてる子犬をね多分500匹ぐらい助けないんでしょ
ういいことしてね多分カスラ殺してない
カスラ殺してない殺生ゼロでいった感じなんだと思うんですけど
パーフェクトに生きた感じ
そうそうエクセレント死んだ時出たんです前世
いやだから、ね、あれだからさ、だからそういうの考えるとやっぱこう悔しいなとも思うし、
うん、
なんていうの、あの格差が広がる、格差が広がるって今さ、
まあ今言うてますね、
言ってるじゃないですか、
小泉首相あたりから言うてますね、格差とか、
うん、広がるって、うん、俺でも思ったのは、
ジャクサから格差ヒップホップの繋がりですねはい、どうぞ
なんかさ、あの格差が広がるってさ、
はい、
俺結局広がってない気がして、
こう
要は
まあまあ、あはいはい聞こえないか、
もうその階層の人たちってさ、
うん、
もう多分死ぬまでほぼほぼその階層じゃないですか、
まあ政府が何に変わろうが、
うん、
あの社民党になろうが民主党になろうがね、
うんうん、
であと一郎もその死ぬまで一郎だからね
その階層の人たちが、
うん、
それなりに苦しいか苦しくないかぐらいの違いなもんだと思ってたんですけどね最近。
あ、そうですね、割と正しいです、うん、格差社会って言うけど、
うん、
昔から金持ちいますし、
うん、
格差ありますよ、
うん、
で問題は貧乏人が苦しいかどうかの話なんです
でしょ、
うん、
でそれを格差が広がるって言って、
うん、
政府にこうブーブー言うじゃないですか、
そう、
ね、それは分かるけども、
うん、どうしようもないよ、だってお金足りないんだもんっていう、
うん、だからそれの間にでそれをさこうこういう安倍ちゃんが何言ったとかっていうのをさ、
うん、
リツイートする暇があったら、
うん、
なんか稼ぐ方法を考えたらって思っちゃうの。
まあそうですね、
うん
うん、あの基本的にはさ、
うん、
あの昔ってさ、
うん、
まあ普通に大学出て普通に会社勤めてるさ、
うん、
まあ、35くらいでまあ家買えたわけじゃん、
うんうんうん、
まあんなことはないわけですよ今さ、
うんうん、
私35ですけど家の買い方全くわからないですからどこでどこやって買うのかさっぱりわからないですから
どっか不動産に行けばいいんじゃない、
不動産あんな桁の金見たことないしっていう、
ああね、うん、いやだからそんなさ格差が広がるとか言って、うん、なんとなくその庶民方々の人のせいにしてる感じが
ああ、いやそうですよ。
なんかこう俺は腑に落ちない。
いや事実としては、うん、全体的に貧乏になってるだけなんですよ。日本という国が。だから昔だからさ、あの日本がそれに裕福だった時さ、うん、80年代とか、うん、例えばフィリピンとかではさ、もうなんかすげえ貧しい暮らしでたわけで、うん、でまあなんか1日死ぬほど働いて400円とかそんな世界だったわけで、うんうん、で日本はだんだんとそうなってる、うん、だんだんとそうなってるんだけど、それはあの本当は真面目に働いてたら家買えるはずなのに、真面目に働いてるのに家買えへんのおかしいやないかって、うん、でこれは真面目にかは同じだけ働いて1000万もらってるやつがいるから、うん、そいつの分がわし回ってこんなよって言ってるって思ってるんだけど、それって割と支配者層からすれば思い通りで、うん、あ君たちね貧乏なのは実は家全体が貧乏なんであって、あの1000万円とプレイヤーとか一郎が悪いんじゃないんだよっていう、うん、本当はそうなんだけど、うん、1000万円プレイヤーが悪いとか思えばさ、うん、まあ、上から見たらさ、うん、まあ、なんかちっちゃいうんこがでっかいうんこと喧嘩してるみたいな感じなんですよ。まあなんかすごい下でさ、うん、まあ、だから要するに上から見てる支配者層から見てるとさ、うん、一番下が一致団結してさ、うん、あもう一番上からもう全部叩き潰さんとあかんわみたいな、うん、革命を起こそうみたいなこと言うのが一番良くないわけ、うんうんうん、もう全部もう日本政府もそれこそなんだろう天皇制も、うん、もう大会社も日立もソニーも全部潰して、うん、真っ平らにしようって言い出したら一番困るわけ、う
ん、困るね。
もう土地も全員あの1億分の1ずつに区切り直しって、うん、地主も全部死ねみたいな、うん、話になったら一番困るわけ、うん、でもそういうのじゃならないようにするの一番いいのは貧乏人同士でいがみ合うことなんですけど、うん、今理想的に年収200万ぐらいと年収1000万ぐらいの上から見るとどっちも貧乏人ですよ、うん、があのいがみ合うようにできてると。1000万円の人たちは、
なるほどね、
1000万円の人たちは君たちちゃんと大学出て就職した僕たちをバカにしないでほしいなと、うん、君たちが年収200万なのはあの、ま、怠けていたからだろうみたいな、うん、生活保護で甘えるんじゃないよとかなんかバカにしてるし、うん、で200万の人らはもう1000万円のやつだとか、まあ、同じ労働なのにこっちは派遣だというだけで給料が低いとか、
そうだよね、
もう理想的いがみ合いでしょこれ。
だってさ、
うん、民衆愚かでしょ。
テレビとかでさ、うん、見る人たちってさ、うん、とかあの大体さこう庶民の人たちのさ、うん、年収のさかっこいいステータスってさ1000万とかじゃない？
そうそうそうそう。
でそれがさまかり取ってるからこうくー年収1000万欲しいなみたいになるわけ。
そうそう、だからあのカイジの、うん、あの班長とカイジの関係ですよ。
ああね、
格差社会と言って見せられてるもの、うん、あれ全員ね奴隷だから、うん、あそこの、うん、全員あのぐらいの労働者なんだけど、うん、あえて班長みたいなのがいることによって、うん、あの恨みは班長に行くわけでしょ、うん、決して兵道会長には行かないわけですよ、う
ん、だ本当の金持ちは見えないもんね。
見えないし、まあ、
俺らからすると
そう、例えばなんかその辺のなんか上りとかや水の口が死ぬほどでかい土地持ってるいるわけですよ。うん、そういう人がやり玉ながることないんですよね。あら不思議。
だから格差社会が広がるっていうのでさ、うん、みんながやんやん言ってるのはさ、うん、200万の層と1000万の層だけで見えるってことだよね。
そうそうそう、でそこ真っ平らにしたところでみんなの暮らし良くならないですよ。
あーね、うん、なるほど。
そう、
財閥系の社長はいないと、そこに。
そうそうそうそう。まあ財閥みたいなのは一応建前上こうやってされてるんですけど、うん、でもっとそれが露骨なのって韓国なんですよね。韓国はだから要はまあ、日本と違ってアメリカに負けてないじゃないですか。
何が？
日本ってアメリカに負けたからさ、
ああなるほど、あ
財閥とか、は
い
は
い、解体しない
あの農地改革だけなんか忘れたけど、うん、はいはい、まあ、要は昔のでっかい地主とか商用とかばらしたんですよ全部、うんうん、でばらして、まあ、その辺の支配構造をなくしたんですけど、あの韓国それなかったんで、うん、もう戦時中の財閥なんかから続くよう なんか財閥が、うん、もうごっちり力握ってて、うん、もうそれに逆らったら生きていけないみたいな国になってるわけです、うん、あのサムソンとかもそうじゃないですか、はいはい、もう国のなんか、売り上げの もう何十パーセント、はいはいはい、サムソンとかそんな話するじゃないですか。
まあ、あの韓国の株主みたいなもんでしょ。
まあまあそんなもんだからああいうのがあるからもっと露骨ですよ。韓国はその上それが見えるみたいな、それ民衆の不満高いですわって。
なるほどね、
うん、
やっぱ俺ちょっと世の 中の真理に近づきましたね。
ああ近づけ、まだ見せちゃったね。世の中の真理見せちゃった。
いやいやちょっとねそれ思ったわけ、うん、なんかやんやんやん言ってるけど、うん、なんかおかしいんちゃうのと。
いやもうあんなんね、あの、うん、言ってる人言われてる人全体あの檻に入って飼われてますから、うん、
だって、うん、その人が今やんやん言ってる人たちが、うん、もうちょっとさ3万円だけ稼ぐ努力したら、うん、多分、うん、その言ってる人たちの程度の生活なら、うん、多分だいぶ楽になる。
だいぶ楽だよね。毎月3万入るっつったらね、うん、で3万って言ったらね、うん、結構なんか一仕事をすればね、うん、人稼げますからね。
そうそうそう、だからそれの努力はできるんじゃないのって、
ね、できる、できますよ。だから、うん、パチンコ屋みたいなもんで、うん、もう僕らその働く層に行った時点で、ま、負け組っていうか、はいはい、取られる側なんですよ、はいはい、パチンコ屋の客なんですよ、はいはい。その中でパチンコで勝ってるやつ負けてるやつがいるんですよ。
なるほどね。
で勝ってるやつちょっと努力してね、朝並んだりとか雑誌を読んだりとかしてるわけですよ。うん
そうだよね。
うん、でただ単に座って負けてる人もいますし、うん、ただまあそれもどっちも取られてる側だからね、トータル的にっていう。
そうだよね。うん、だから僕らがすごい華僑みたいにならないとってことか。
飛びすぎてよくわからない。
あの超金持ちになる成金。
ああ成金ね、うん、あ僕さ最近さその年収1000万で思い出したんだけどさ、うん、最近秀逸だと思ったのがさ、うん、宝くじの CM あるじゃない、うん、あの6億円当たったら、うん、あの年収2000万が30年できるっていう、うん、あの絶妙なコピ ー, あの庶民の30代の庶民のハートをがっちりキャッツ、
はいはいはい、
あの30代の庶民ってのはほとんど年収2000万いってなくて、うん、で大体あと30年働かなきゃいけないんですか、うん、そこをがっちりキャッチするあの 30×2000 万っていう絶妙な分配、うん、6億円当たったら30年 ×2000 万やぞっていう、はいはい、あれすごいなと。
要は年収2000万ゲットしたところでってところでしょ、う
ん、あ実際に働く年収としてね、うん、そうそうそう。いやだって、うん、あのちょっと話戻るけど、うん、資本主義社会が努力すれば、うん、その分もらえるって嘘やから。うん、努力した以上にもらえるから、明確に。でそれはその実際例えばスティーブ・ジョブズが偉いものを取るやないかとか、うん、一郎がすごいものを取るやないかとか、うん、そういう話じゃないんですよ。うん、どういうことかというと、すごい簡単な話、会社1個だけで考えてもそうなの。うん、じゃあ会社1個でさ、下っ端の営業がいるじゃん。うん、1万円もの売るじゃん。うん、で1万円売り上げだよね。うん、だからそいつが1万円分頑張ったってことになるよね。うんうん、だからまあそいつが1万円本当はもらうべき、まあ会社の利益を考えないとね、うん、もらうべきなんだけど、はい、その部長がいるよね。うん、部長の営業成績も1万円プラスだよね。
ああ、部下が取ってきたからね。
部下、うちの部で取りましたと。うんうんうん、まあ部下が、ちょっとあの、私の手足となって1万円取ってきました。うんうん、で、その部長1万円功績だよね。うん、でじゃあその上に社長がいて、うん、社長の売り上げが株主に対してあるよね。うん、で社長は今年の売り上げ1万円伸びました、うん、まあうちの部が頑張ったんですけど、うん、でその末端が頑張ったんです、うん、じゃあその1万円誰に行くでしょうっていう話で言うと一番上に行くんだよね。
うなるほどね。
うん、なんで資本主義社会っていうのは、うん、努力した分報われるのは、うん、努力した組織の一番上にいる人が報われる、努力した人ではない、努力した企業が報われるんだって、うん、努力した人ではない。
なるほどね。
だから資本主義社会で頑張ったら、うん、楽な暮らしできるようになったら全然別よ。だから、ね、それこそもう売れ筋商品バリバリ売った営業が年間1億稼いでも、うん、まあ多分給料年収20万アップが限界でしょ。
まあそうだろうね。う
ん、そんなもんなんです。その残りの9980万円どこ行ったんっていう話じゃん。
そうだね。
うん、それは上の人の懐に入ってる。部長が1000万取って、取締役が2000万取って社長が5000万取ってってなってるわけ。怖い。
なるほどね。うん、なんかアメリカのかどっかの会社でさ、
うん、
もう社長も平も、うん、みんな同じ給料の会社が、
もう共産主義的だね。
うん、でそれでみんななんか大体年収が800万ぐらいで、うん、それなりに幸せに暮らしてるっていう。
まあ、社長はそんな銭場なければいや成り立つじゃないですか。
成り立つそうだよね。
うん、社長が圧倒的に損してるけど、うん、やっぱリスクオーナー社長だから、
うん、
社長はリスクを負ってるからいいっていう、
うんうん、
資本主義というのは賭け事の世界なんで、
うん、
金出して、うん、もう駒張った人が金をもらうっていうルールなんです。うん、
あー、なるほどね。
社長ってのは金出してコマ貼った人ですから、
うん、
それを1000万ボーンって賭場に出して、うん、それが2000万になるかすからかになるかっていうコマをバシッと貼った打った人がある、うんうん、その人にお金がいくようにできてる、
うん、なるほど、
ね、だからお金出してない人にはお金が返ってこないシステムですから、
うん、だから僕らに返ってこない
と、僕らに返ってくるのは労働力以上のものが返ってこない、
うん、
労働の成果は返ってこない、
うん、労働の対価しか返ってこない。
そう、だから僕らが差し出すのは時間であって、うん、8時間働いてお客さんと話して、うん、お客さんとかに来るまで行って頭下げてっていうことに対してお給料で、うん、そこで例えば1億円その結果として1億円売り上げても、うん、それは差し出したものではない、
うん、
それは会社が差し出したもの。
なるほど、ね、
だから会社がもらう、うん、ああ怖い。
私も社長になるしかないね。
そう、社長になるしかないね。CEO になるしかない。
そう、アップルならね。アプリとかでないよ、ね。社長になれるアプリみたいな。とまあね、
はい、
問題とはだいぶね、それた
共産主義的なラジオ
になりましたけども、
ね、はい。世の中大変なんですよね。
そうなんですよ。
なんか話によると人類そろそろ絶滅してるらしいですよ。
いやもうね、
10月頭ぐらいの計算では。
そうですよ。だってWHO の、なんか
ザ・フーね。ザ・フー
バンドちゃいますよ、
マイ・ジェネレーション。
そう、マイ・ジェネレーションでおなじみザ・フーのさ、うん、偉い人がさ、うん、これは人類との戦いだって言ってましたよ。
ああ、すごいね、うん、アルマゲドン見て
すっげえ映画かよと思って、ね、
前の晩アルマゲドン見たんじゃんか。さやで借りてきて、ブルース・ウィリスいいなと思って
外人でしたけど、
やっぱいいなこの映画みたいな、ベタだけどいいんだよなっつって。
一度は言ってみたいよ、
ね。次は記者会見。ついつい口を滑って言っちゃったって。
まあね、
そういうわけでね、そのエボロ出血
熱、エボロ出血熱
が大変なわけですよ。
そうですよ。どうなんですかあれ。俺さ、
はい、
あれさ、いや、すごい、まあ、もう、ここ、もう3ヶ月ぐらい、もっと前からか。
いや、もっと前からですよ。いや、もう去年ぐらいからです。
エボラやばいやばいって言われて。
まあ、エボラ増えて、増えて、増えて、で、まあ、今、延べで言うと、7、8000人ぐらい死んでるのかな。
うん。って言われてるじゃないですか。ああ、で、まあ、先ほど言った WHO の社長じゃないや、まあ、偉い人が、まあ、
CEO がね。
CEO、なんかやばいぞと、
うん、
本当にね、人類との戦いだとみたいなことをさ、
うん、
言ってるわけじゃない。
言ってますね。
でもうニュースはさ、
もうヤフーとか見ても横の広告が、うん、人類戦いですってなってるもん
な。そうそう。なってるけど、
うん、
うそんって思っちゃうわけ。
ああ、なるほど。
いや、だからさ、実際さ、
うん、
なんかもう範囲的には超狭いでしょ。
まあ、よく西アフリカから来た人を渡航制御しようとか言ってるけど、
うん、
アフリカってすっげえ広いからね、
うんうん、
もう世界の4分の1ぐらいアフリカやから、
うん、のだからさ、
の超ちっちゃいとこぐらい。
新聞記事で言うとさ、
うん、そう、だからね、新聞記事で言うと、
新聞記事で言うとさ、冠婚葬祭とかの欄
の朝日新聞っていうの下にある広告ね。ちっちゃい広告ですね。
そうそう。あのぐらいの地域の話でしょ。
あ、まあそんぐらいの地域の話です。
うん、だからあれって思ったりもするんですよ。
まあ、別に
だからちょっと課題じゃない、ちょっとなんかこう危険を煽りすぎて、
あ、
ちょっと楽しいんじゃないこの人たちって思っちゃうんですけどね。
ああ、なるほど、
うん、
というのが君の見解、
うん、
で実際どうなのっていう話、うん、
そうそうそう。
で実際はですね、
うん、
結構危ないですよ。
危ないの。
危ないと言っても、うん、人の持つイメージによりますけど、
うん、
まあまあまあ余裕で相当危ないですけど。
それは黒シャチ的にはどういう、そう、危ないの。
ああ、危ない、
うん、
一国滅びるレベル。
え、アフリカ一国ってこと。
アフリカのあの辺の国なんか余裕で滅びるレベルなんです
よ。っていうのは数十万人とかってそういうこと。
あそこの人口もっといるんじゃない、何百万人かぐらいいると思いますけど。
が潰れちゃうの。
まあ余裕で、まあ、国一個潰れるぐらいは起きると思いますよ。
ほっといたらそんなに。
いや、そんなもんですよ。ただまあそれを危ないと見るかどうかですけど、
うん、
7000人とか言ってるじゃないですか、
うん、
7000人って、うん、まあ川崎市民100万人いるんで、
うん、
川崎市で 100人に1人感染しない、あ、100人に1人死んでないぐらいレベル。なんか、クラスで1人死ぬかどうかぐらい。川崎で。あれが全部川崎で起きてたとしても。
でしょ？
うん。だから7000人って、だから数としてはそんな多くないんですよ。
だからまあ、下手すりゃさ、で、その感じで言うと、インフルエンザで亡くなってる人の方が多い。
全然多いですよ。
でしょ？
うん、全然多いですよ。けど、うん、まあ、なぜエボラがある程度危ないかっていうのも別に報じられてる通り、今のところ治療法がない、うん、治療法がないし、うん、であとあの感染力が基本的に強力なんで、うん、まあ例えばあのエボラの人がなんか血とかから感染するんですけど、うん、血の超ちっちゃいしぶきとかに、うん、もう何億個とか入ってるわけですね。ウイルスが
一滴あたり、
そうそう、一滴もない、あの一滴だったら多分あのもう何千億ぐらい入ってると思うんですけど、何百億ぐらいかな、
そのエボラの菌が、
そうそう、菌じゃなくてウイルス
か、
うん、そこ理系だからね
失礼しました。
いや、でそのあのなんだけど、うん、エボラの菌ってどのぐらいで感染するかというと、うん、エボラのウイルス3個で感染しますから、超強力でしょ
なのに、うん、その一滴にも満たないのに、うん、何千個も入ってるってこと
よ。まあ多分何万個とか何億個入ってるでしょ。
そんな
ウイルスものサイズと繁殖力考えたら
そんな強いんだ。
そう、あと、まあ結構死に方がグロ
いそうなの。
まあ基本的に簡単に言うとね、体の中が溶けるんですよ。
え、内臓系が
全部、もう筋肉も何もかも全部、骨以外、基本的に全部溶けるっていう。
ウイルスが食っちゃうってこと？
ウイルスは食っちゃうというか、ウイルスがなんていうのかな、タンパク質を阻害するみたいな話で、うん、まあ要は体の主成分をうまく作れなくしちゃうんで。
なるほどね、うん、そういう機能を低下させちゃう。
まあプラモデルのプラスチックぶっ壊れるみたいな感じ。プラスチックがグズグズになっちゃうみたいな感じ。あ、だけどまあ基本的に最初に内臓がやられるんで、うん、多臓器不全で死ぬんですけど。そうか。ただまあエボラウイルスは空気感染ではなくて、うん、まあ血で感染、血とかそういうものを触ったら感染するみたいな。
え、じゃあ血がさ、うん、こう皮膚に飛び散ったら見てるの？
全然感染しますね。あの、うん、そこから皮膚はある程度外とつながってるんで。あ、でまあそれこそ目とか口とか、うん、チンチンとか、うん、鼻の穴とか耳の穴とか、うん、そういうところで全然感染します。
あ、そのあ穴、うん、ボディの穴に血が入ったらアウト、
うん、そう。ただまあ今のところその、 あの空気感染と、うん、まあ、空気感染っていうのは本当にイメージ通りウイルスがふわふわと空気中を漂って、うん、それをが誰かの鼻の穴からスーッと入って、うん、それ感染っていうのがある。
まあインフルエンザ的な、
そう、うん、でまあ、あともう一つエアロゾル感染っていって、うん、にプシンってやって、やったら、霧状の、細かい水の粒とか、うん、あれの中にウイルスが入ってて、それを吸い込んで死ぬっていうのがあるんですけど、うん、どっちもしないです。基本的には、接触感染、体液とか、なんで、だから、死んでる人とか、かかってる人の血とか、汗はどうなんだろうとかに触んなきゃ大丈夫です。ただ、相当強力で、よく、ほら、スペインとかでさ、ほら、国境なき一団で行った人が感染して帰ってきたみたいな話聞くんですよ。はい、ああいう人の話聞くと、そういう世話してて、で、ちょっとメガネがずれた時に目のそば触ったかもぐらいの、それぐらいしか覚えがないっていう、話聞くと。
そんなレベルなの？
そんなレベルで、だからかなり強力に感染するから、うん、ああいう、あっちのアフリカの人たち任せとったら、うん、あっちの人って死体の時、葬式の時、死体洗う習慣とかあるから、まあ、そんなんバリバリ感染しますよね。
はいはいはいはい。その伝統的な。
うん、そう、ね、子供が、もう、チゲロ吐いたら、それ掃除するでしょうし、まあ、そんなん、まあ、100% 感染しますよねって。なんか、ほっといたらもう、全然滅びるレベル。国が滅びるのは全員死ぬってわけじゃなくて、国が機能しなくなるレベルなんで。国が滅びるレベルってどういうことかっていうと、まあ、まず警察とか軍が機能しなくなるってことです。
うんうんうん、あ、そしたらね。
うん。で、今、シエラレオネかな、感染国、シエラレオネは確かね、今ね、経済能力がね、50% 以上落ちてるんですよ。要はだから、エボラがあるから、なんか人も 閉じこもっちゃうしとかも全部含めて、うん、でもそんなんが仮に日本で 50% 落ちる状態だったら、うん、日本破滅しますよ。
やばそうだね。
だから震災の時とかでさ、うん、ガソリンなくてやばいとかさ、食料なくてやばいとかあったじゃん、うん、あれが全部起きるわけですよ、うん、50% の経済それ死ぬっしょ普通。
そうだね。
で 50% 停滞する中には病院も入ってるんだから、病院行っても薬もないし、うんうんうん、医者もいないし、うん、で救急車も来ないし、うん、それバンバン人死ぬでしょ、うん、っていうレベルではすごくやばいんですけど、うん、多分今世の中で宣言あの懸念されてるのはあのいわゆるアウトブレイク的な、うん、あの世界中がの人が血を吐いて死ぬみたいにはならない。
あ、うん、やっぱりそこはちょっと大げさな部分があるってこと、
ね、それは大げさな部分があります、うん、というはそれはどっちかというと民衆の受け取りすぎ。
ああ逆に
民衆の方があの、まあ、映画とかのイメージがあるからね、うん、ぶっちゃけね、あれ結構映画が悪いです。うん、でそうはならないので、まあまあ、そういう流行ってあったんですよ昔も。インフルエンザの流行で、はいはい、インフルエンザの流行で地球の 全人民 あの半分が感染するっていうのはありました
か。あとペストみたいなとか、
ペストとかもありますね。ペストはもう人類 あの人口のぐらいはベコって下がるぐらいあの死んでますから、何千万人死んでますから。
で、まあ、それはさ、あの治療法がないってことはもうそのかかった人はもう見守るしかない。
かかった人はもう隔離してほっと、まあ、できる限りの治療をして運よく生き残る人もいますっていうだけで。
復帰は、
復帰っていうのは
回復、
まあ、あのウイルスが出てったら回復するでしょ。
人もいるんだ。
人もいるけど、さっき言ったようにあの攻撃力がえぐいんで、あ復帰してもまあその後まともに生きてくるかって言ったら甚だしく微妙なわけだ。
でも多分その中にさ、その全く金を寄せ付けないさ、うん、タイプの人間の人はどっかに出ているでしょ。
いやー、ね、あのエボラウイルスの仕組みから言うとあんまり期待できない
。うん、うん、すごい耐性を持った人みたいなさ、
あ、まあ、まあいるかもしれないけど、うん、だってあのハゲタカっているじゃないですか、うん、あの死に食わさるハゲタカ、うんうん、あれハゲタカってなんで死に食わさって平気かって、うん、あの体外のウイルスと細菌に対して平気だかららしいですよ。体外のウイルスとか細菌に対して耐性を持ってるんです、うん、
当たらない
んで、当たらないっていうか、 なんか消化液がすごい強力らしくて、ドメストみたいな消化液が出るらしくて、でそれでもう完全殺菌されるから腐ってにくくても全然平気っていう、う
ん、そうな
ん、そういう生き残り方をしたんです。まあやっぱ生きてるウサギ襲うより死んでるウサギつつく方が楽ですから
ね。そうだよね。
で一人だけ死んでる肉食っても OK な生物いったらそれは生き残るでしょうよっていう。
そうなんだ。
そうだからで放っとくと、まああの西アフリカで深刻な、まああの国が2、3個どころ持ったかもしれないけど、うん、機能しなくなるってことになると、うん、まあ、その近くにエジプトがあり、イスラエルもあり、うん、でやると世界的なリスクだよね、それはもはや。
そしたらもう結構いろんな人たちが交流っていうか行き来するから、
いやじゃない、もっと地政学的なリスク、要は例えば仮にエジプトで大入りしたとして、うん、エジプトがもう全然国として機能しなくなったりすると、うん、じゃあイスラエルとイランとイラクの喧嘩はどうなるんだろうみたいな話があるわけです。そうすると誰かが興味本位で戦争を起こすかもしれないし、みたいな、
エジプトモーライみたいになっちゃうかもしれない、
まあ、そうなっちゃうかもしれないしっていう、っていうので、まあ、世界に混乱が起きる可能性は極めて高いので、うん、そういう意味で言うと結構もうちゃんとあそこの今流行ってる三国で抑えきらないとやばいです。
ね、
あれほっといて、まあ、アフリカの人は、まあ、別にかわいそうやけど、まあ、死んでも別にこっちに来るわけないし、ええわってほっといていい問題ではない。
なるほどね、
うん、であそこでただアメリカに入ってきた時にアメリカで大騒ぎになって、うん、なんかもうなんかいろいろみんな過剰反応したりとかは、うん、もうあんなもん映画の見すぎ、うん、
あれは何アメリカっぽいリアクション
アメリカっぽいリアクション、日本でもそうでしょ、日本でもなんか町田のおっさんがあの 西アフリカから帰ってきたけど、うん、リベリアがどこかから帰ってきて、うん、熱っぽいんで病院行ったけどそのままいなくなって、うん、あの大騒ぎになったけど、うん、あのなんかパチンコ屋行って帰ってきただけだったみたいなでそして別にあのエボラでも何でもなかったっていう話あったじゃないですか最近、うん、でもまあそうだったとしてそれ何百人かに感染するかもしれないけど、うん、先進国の中ではコントロールできますそれを、うん、 もう日本に入ってきて10人感染したら日本人口密度が高いから全員終わりやってことはない。
うん、だからまあどっちかっていうとそういう世界的に見て、うん、その政治的なこう絡みも含めて混乱が起きる可能性あるってこと、
うん、っていうかそれ以前に人が一国滅びるって大ごとやから、うん、だって西アフリカにさ、うん、一国あったとしてさ、うん、そこに核を落としましたって大ごとでしょ。
そうだね
でもそれより全然死ぬわけだから、ね、あんな西アフリカのど田舎にあの核を落としたって多分 10万人も死なないでしょ。でも今エボラ何千死んでるか、まあ、あの要はウイルスってネズミ残生菌増えてくんで、うん、あのもう10万人なんてあとめに死ぬんですよ。だから、まあ、あの西アフリカに核落ちたら大変やないかっていう話程度には大変ですよ。うん、それを大変と捉えるかどうかです。ただ人類がそれで絶滅するってことはない。
なるほどね。
うん。うん、まして先進国の、うん、まあちょっと貧乏な国は分からんけど、うん、アメリカとかが、うん、もう全土で流行ってもう、うん、アメリカが死の世界になって、あの、みんなあの、肩パッド、トゲのついた肩パッドとバギーを買い込んでね、キャーって言いながら、
僕その
みんなモヒカンになっちゃうかって言うとならない。
そういうわけじゃないってこと。
だって、まあ、冷静に考えてみてね、テキサスのクソドリンカのガソリンスタンドがあるんですよ、うん。あそこのおっさんがどうやってエボラ感染するんだと思わない。
まあね。
うん。
まあそうだよね。
エボラに乗っ、もうエボラだらけの人のバスがもう血吐きながら、ブワーってきて、ガソリン屋でゴロゴロするわけじゃないでしょ。
確かにね。
うん。うん、だから、なことは起きないんです
よ。違うことで死んじゃいそうだもんね、その前に。
うん、で、まあ映画なんかでよくあるのは、感染して、もうそれに気づかないで感染した人が、うん、もう人混みの中を歩いて、もう、なんか地下鉄とかでもうえらい巻き散らしててなるけど、うん、さっき言ったようにエボラ別にそんな、あの、症状出てない人から感染するもんでもないので、うん、あの、それは心配です、うん。インフルエンザとかは全然あり得る。うん、
潜伏があるからね。
鳥インフルエンザとかビビったけど、みんな。うんうん、まあ、あれは結局大丈夫だったんですけど、うん、でもインフルエンザとかで、あの、今後100年ぐらいで考えたとき、大流行して何億人死ぬっていうのはインフルエンザがずっと隔離だったから。
あり得る話なんだ。
まあインフルエンザも空気感染しますから、空気感染っていうか、うん、エアロゾル感染をしますから。うん、だから、まあそっちの方がびっくりした方がいいよ。うん、
そういえばさ、
はい、
前黒シャツさ、
はい、
俺が黒写真家に遊び行ってる時にさ、ノロにかかったじゃん。
そう、君とサッカーはモロッコ戦かなんかを見たんだよね。うん、ごめんごめん、ちょっと便利くなってたら、あの、すごい量のゲロを吐くて。それ4回ぐらい。
滝みたいにさ、あんな出んのってぐらいさ、
あの救急車、救急車で運ばれたやつね。
そうそうそう。
ノロウイルスって、うん、昔はお腹から来る風邪ですねって病院に行ったら言われるやつだった。で、うん、あれは、うん、そのゲロとかから感染するんで、うん、まあエボラウイルスぐらいの感染ぐらいじゃないですか。
おお、なるほどね。
でもノロウイルスにさ、うん、あれだけみんな満員電車乗ってさ、うん、みんな会社行ってさ、うん、全員ノロウイルスはかかんないでしょ。
そうだね。
うん、
まあ仮に俺かかってないしね。
そうそうそうそう。
あんなに映ってもおかしい。
あれだけ一緒にね、あの日同じ俺の作った飯を食ってるから。あの日俺の作った料理を食べてるからね。
そうなんだよね。
そうそうそう、そんなもんなんですよ。だからなんか日本に入ってきたら日本はアフリカとは人口密度が違うから一瞬で拡散して終わりやなんてことはない。
ない。
ないけど、まあ塞がんと偉いことになるよと。でまあ。で、えらいことになるよっていうのの裏に何があるかというと、うん、あそこにかけてる金が圧倒的に少ないんですよ。
それの対策に？
うん。なんか、WHO とか言ってるのは、うん、なんか1000億ぐらいくれって言ってるんだけど、うん、1000億ってさ、結構日本国家から見てはしたがないですか、うん、今度選挙やるんで何百億とかでしょ、うん、はしたがないなんですよ、すごい。ポンと出せるからなんですよ、うん、なんか集まってないと、うん、まあだからまあなんかあの田舎で土人が死んどるから別にほっとくわみたいなのが世界のアメリカとかの偉い人の本音なんでしょ、うん、多分それが。
なるほどね、うん、
なんだけどさすがにちょっとそうも言ってられないんでお金出していただけませんか皆さんっていう、うん、ちょっとあのうちらの財お金だけどうしようもないんでって、うん、でもまあ本当にね、うん、ガチの危機だったら、うん、アメリカがもうスペシャルチームをもう出してですね、うん、 行きますよ、
ドリームチーム。
ドリームチームで行きますよ、もう。あの、だって福島、だって、うん、マジであかんぞ、これはってなった時に、アメリカは、アメリカ軍出しますけどって言
う
てるから、
ね。
アメリカ軍のすごい人たち出しますけどって。
ミュータント出すって。
ブルース・ウィリスの一行様が来るところだったんですよ。まあ、日本はなんかいろいろまあ、いろんな問題もあって、いいです、うちでやりますって言って。半泣きで言ってたけど。
ちょっと痩せかも。
僕たちでどうにかしますって言って。
ありましたけどね。
うん、だからまあ、まあ、そんなでもないし、
うん、
まあ、あの、こういう時さ、うん、よくこの、まあ、いろんなあるじゃん。人類の危機だとかさ、
うんうん、
戦争の危機だとか、うんうん、あの、なんかテポドンが飛んでくるとか、あったじゃん。
うん
うん、ああいう時、うん、あの、パニックらない一個の方法はね、うん、あの、株価を見ることです。株価とか為替とか、
はいはい、
あのね、世の中で一番リスクを避けたい人たちっていうのは、株式投資とか、為替やってる人たち、投資家なんで、
うん、
その人たちの動きが一番リスクに敏感で正確です。そこがドバッと動くようなことがあったら、ああ、これ深刻なんやなって感じ。もう震災の時とかえらい動いてるじゃん、日経株とか。
なるほどね。
うん。あの、だから、もうそれでね、大体世の中の大変さの目安を測れます。あの震災の時、いくら円が下がったらもう忘れましたけど、何円か下がったでしょ。あれ下がったらあれぐらい大変なんやなと思ったんです。
だって1円下がるでね。
1年下がるともう人が多分100人してますから
電車も止まっちゃうっていう
電車も止まっちゃうそれは FX やねんそれは自己責任でええねんけど
そうだ、うん、俺も投資家になったらいいんだ
あの投資家っていうのはあの死を投じるって書くんで投じる死を先に作ってください投じる死ないでしょあの今のところ黒シャチに金融をするっていう貸金業だけしかやってないですお世話になっておりますあの私もちょっといろいろあの給料不規則だったんでこの3ヶ月
どうなんですかね僕らがさ、
はい、
これから投資家になれるぐらいになるっていうのはさどう頑張ればいいのかな
投資家になれるぐらいに、
うん、
あのこの際前の君やってみたまえみたいな、
うん
宝くじ当てるしかないんじゃないかな
やっぱないんだ
宝くじというのは僕競馬でウィン5やってるじゃないですか、
うん、
この間あのウィン5って当たれば最高6億円4億円だったってやつなんですけど、うん、この間ね友達とかなり真剣に予想して買ったんですよ、
うん、
先々週ぐらい、
うん、
あのいつもねまあ5レース当てるんですけど、
うん、
最初のまあ1レース2レース外れちゃうんですよ、
うん、
その日たまたまね、
うん、
3レースまで全部当たってね、
うん、
しかもその3レースは難しくて4レース5レース乗り切れるやろってやつだったんですけど、
うんうん、
まあ外れたんですけど結論は、
うんうん、
最初の3レース当たった時、
うん、
あの僕はあの日曜日会社で仕事してたんですけど電話かけててやばいぞ黒女子3レース来てるっつって何仕事どころ仕事やっとる場合ちゃうやろと思ってそう、ね、30分仕事手つか
だ
なと
そりゃそうだよだって4億でしょ
4億だね当たったら
4億ぐらいあったらさすがに投資家になれる
よ4億あったらもう4億転がして金がどんどん増えてきますよアホの使い方しなければ
うん
金が金を生みますからね
そうですよね
そう最初に言ったけどねもう、
うん、
もう金をかけたやつに金が戻ってくる世の中は賭け事だです世の中パチンコ屋でみたいなもんですから
うん僕らまだ1円パチンコみたいなことでしょ
1円パチンコみたいなゲーセンだねあのただ金が減っていくだけの100円100円減っていくだけの
でちょっとご褒美にメダルが増えるみたいな
メダルが増えるみたいなそのメダルはもう YouTube の再生数アップ
とか再生
そういうものでしかないわけです
なるほど、ね、結果なんか全て話がつながったという、うん、
というわけで、
はい
まあ、先ほどそんな僕らはね、うん、君に借りたお金で焼肉を送ってきたんですけどはい、というわけでエボラ焼肉のタレというのが今回の話でしたけどよろしいでしょうか
ありがとうございます
お後がよろしく
お願いします
じゃあ、おくりちゃんさんはくりちゃんさん
ケイさんで
年間52大ニュースでした
イエイ